はい、そういうことで、後半戦でーす。で、ま、ちょっと後半はですね、なんとですよ、このね、まあ、ただね、野球選手のね、良さの物差しが基本的に顔がかっこいいかどうかで決めるような俺。いや、俺っていうか、まあ、なんていうんですかね。まあ、それに関しては、まあ、自分でも思うとこあるんですけど、なんていうか、もう野球選手の魅力みたいなことをちゃんとなんか見すぎちゃって、もう一周してもうかっこよさぐらいでしか、こう、なんだろう、好きさを決められないんですよね。もう。そういう感じですよね。でもこれ本当にマジそういう風に、一周回ってもうかっこよさでしか、もう、決められないっていう、そういう、まあ感じなんで、まあね、野球選手に悪い人がいませんからね。まあそういうわけでですね、まあどこをどうフォローしたのかわからないですけど、まあ、後半戦です。で、そのね、まあ、その話と、まあ、微妙にこう重なってくるところもあるので、そんな、我らがっていうか、俺が、わがわが、キモいポッドキャストの方にですね、お便りの方がちょっと来まして、で、いただきましても、大変、ありがたいことでありますけども、とりあえず、ちょっと、あんまね、慣れてないんですよね。慣れてないから読み方的には全然だと思うんですけど、俺すみかな的にはちょっとあんま良くないと思うんですけど、まあ、シュワシュワっと、シュワシュワっと読んでいきたいと思いますが、多分言ってないと思うしね。ひだまりラジオの中でね。で、まあ、そういうことで、じゃあ読みたいと思います。リオレオさんという方からいただきました。はじめまして、埼玉でサブカル系ネットラジオを放送しているリオレオと申します。突然のメールに驚かれたことと思いますが、最新放送が軽音の、話題であったこともあり、チャンスは今しかないとの心持ちからメールさせていただきました。なたね様の放送毎週楽しく拝聴してます。私も、日だまりではみやこが好きで、ね。こういう言い方は本当良くないと思うんですけど、都好きっているんだ。いるんだっていうか、まあ、僕がそうだから言うんですけど、いるんだっていうか、まあ、いるのっていうか、まあ、それこそツイッター上とかで言うと割とアイコンでこう見たりするんですけど、なんですかね、こういう言い方は良くないと思うんですけど、ブービーだろうなみたいなことは思ったから、ブービーとかその再開争い的に多分その一押し数で言ったら多分そういうことだと思うから、結構珍しいのわかんないけど。でもね、だから、そういう意味では本当ありがたいことなんですけど、正確には、ミヤコとユの二人セットで好きなのですが、あーでもいいよね。てかね、その学年ごとのそのセットというか、カップリングというか、あれ卑怯だもんね、もうね。こう、それぞれの、それぞれにしかないムードがちゃんと違って、こう、醸し出してて、でも、そのムードがこう一体になって、ひだまり荘の中にあるっていうね。それが本当もう、いい。よね。なんかかっこいいよね。なんかかっこいい？そういう。なんかかっこいいよってことなんですけど。まあ、そういうことで、正確には、みやことゆの二人セットで大好きなのですが、日だまりなど大好きな作品についてのトークには心躍ります。なんというか、共感って言うんですか。ね、その、なんていうか共感って言うんですかね、そのような感情を抱きます。今後の放送も楽しみにしてます。ちなみに野球ネタも好きです。それではこれにて失礼いたします、ということで、リオレオさんからいただきました。ね、これちょっとなんかアニラジっぽい、なんか節回しになるの嫌だったけど、これね、なんだろう、俺下手だね。そういうことで、まあ、リオレオさんからいただきました。で、ありがたいことでございまして、本当、 日だまり好きらしいんですよね。で、日だまりとか、あの、軽音とかがすごい好きな方で、いらっしゃるみたいで、で、まあ、日だまり論、あえて、まあ、私からその日だまり論として、まあ、申し上げることとすれば、まあ、当然そのカップリングがそれぞれあって、ちゃんとそれが、こう、作品としてのムードに、反映されてて、それでいて、こう、読んだり、こう、見てる間は落ち着いて見れるっていう。まあ、そういう意味だよね。ほんとすごいいいなと思うんですけど。で、まあ、ちょっと、まあ、言いかけたっていうか、まあ、さっきのその、悪い人はいないっていう、まあ、のと少し重なるんですけど、まあ、当然、日だまりが好きな人に悪い人はいないっていう。まあ、もちろん一つと、まあ、そうっていうより、日だまりスケッチには、まあ、悪い人はいないのクラスじゃないんですよね、もうね。すごく、可愛い人しかいないんですよ。まあ、なんていうか、すごく可愛いの中の、すごくすごく可愛いとすごく可愛いで、たまたま一番好きかどうかが決まってるような感じなんですよ。だから、まあ、日だまり層っていう、その、ニューヨークヤンキースがあるわけです。で、ね、ひとめストっていうニューヨークヤンキースの、に対して、だから、対してその誰が一番重要かって話だから、誰が自分にとっての、デレク・ジーターなのかっていう話で、結果、まあ、僕は、ミヤちゃんで、リオレオさんも多分そういう感じでミヤちゃんや、まあ、デレク・ジーター的なことを言えば、ミヤちゃんと、ユノの、デレク・ジーターと A ロットの三遊間が好きだとか、そういうことなんだと思うんですね。で、もうなんかヤンキースにする必要があったのかどうかは別にして、そういうことなんですよ。だから、なんていうんですかね、すごく、まあ、ちょうどそれこそ特別編のね、放映も予定されてますけども、ほんとこう、あんなこう見ててさ、落ち着いててさ、それでいてもみんな可愛くてさ、で、面白さは多少でさって言うとちょっと、まあ、トゲが立つかもしれないけど、でもほんと、そのこう、ほんわりしたムードの中、ひだまれるかどうか。ひだまれますか、ひだまれませんかで言ったら、もう僕もひだまれますんで。このね、まあ、ひだまりますか、ひだまれませんかって言うと、なんていうかね、ひだまり層のみんながこう、争って誰がアリスゲームを勝ち抜くのかみたいな話になっちゃうけど、ね、誰が108体の、108体の日だまりの中で残れるかみたいな話になってきます。なってきますけど、クーちゃんペロペロ。で、なんだこれ、5分に1回クーちゃんペロペロって言わなきゃいけないみたいな、レギュレーションないからね。で、それを置いといて、まあ、ね、日だまりが好き。そして、この埼玉文化放送さんっていうね、このネットラジオさんなんですけど、軽音の話とかもされて、まあなんていうか、やっぱあれですよね、こう、まあ、ね、一方ではさ、漫画タイムキララ系4コマ的なあれって、まあ、一歩間違えれば全然面白くないじゃないですか。で、一歩間違えれば全然面白くないんだけど、でも、それがこう、作品全体のムードとか、キャラクター一人一人の可愛さとかで、すごく落ち着いて見れるっていう、落ち着いて見て、落ち着いた中で、あー、ズニャンって言って、こう、ニャーってなるっていう、よーしよしよしって感じになる、ね、一人一人が画面の前で、ムツゴロウさんになれるかどうかっていう、そういう、まあ、多分違うと思うけど、そういう感じで、ね、我らがムツゴロウ王国としては、まあ、すごい、まあ、良かったと思いますし、まあ、慶応におかれましてはですね、映画やるのか。 まあね、そういう、まあメールを紹介したというのもなんですけど、あんまり心を躍ってない自分がいるというか、まあ、菜の花が映画化された時も同じような感じに思ったんですけど、まあ、別にそこまでは心を躍らないなっていうのはあるんですけど、でもまあね、こう、軽音をね、楽しく見ることはまあ幸いにしてできましたし、相変わらずね、りっちゃんは可愛いね。りっちゃんは可愛いね、というか、本当なんですかね、うるさいじゃん。うるさいけど、うるさいけど、でもなんだろう。そのくらいこう、せかす、こう、いろいろ言ってくれる方が逆に今心に染みるんだろう、レイバル、お礼儀。そしてその、結構ガーガー言ってくる、その、りっちゃんと、そこにこう、こうね、ぼんやり生温かく、そして、それなりに温かい紅茶を入れてくれる、麦茶っていう、この、ラインが僕も好きで、もしね、なんですかね、まあ、二人とも、こう、一緒に過ごしたい系ではあるんですよね。なんでね、ほんとこう、だけどそういう風なことを思いながら、見れるっていうだけでも大変ね、いいなと思いますし、僕自身としては、まあ、なんていうんですかね、逆に、面白くない方が落ち着いて見られるので逆にいいです。むしろね、最近日だまりスケッチもだしね、形容もだけどね、ちょっと面白くなってきちゃってるから、まあ、これは、その作品が面白くなってきてるのか、それとも、なんですかね、僕の笑いの沸点がどんどん下がってって面白くなってるのかはわからないですけど、あれから、この笑いの沸点があまりに下がりすぎてるから生徒会役員どもにはまらないのかな、みたいな、そういう感じはあるんですけど、まあ、そういうわけで、お便りの方、いただきまして、ぜひ、一応ね、お便りは、まあ、一応募集中ですから、たまたま来ないというか、まあね、番組に魅力がないだけで、だし、僕自身がなるべくですね、お便りが来なくても自分なりにモチベーションがつくようにと思って基本やるようにしてるので、まあ、積極的に、アナウンスしないみたいなところがあるんですけど、お便りの方は、ぜひ、お待ち、しております。で、詳しくは、ブログで言う、右の方の、サイドバーに書いてあると思いますが、番組のメールフォーム、または、ツイッターで、こう、アットマーク、ナタネ24の方にですね、こう、リプライの方を飛ばしていただけると、まあ、多分反応できると思いますんで、まあ、そういうこともあります。そして、メールアドレスはですね、なたね24、アットマーク、ライブドア、ドットコム、なたね24の綴りは、natane24、mike、mike で間違えちゃった、もう、また例の、MINAMIKE ギャグを言おうと思ったらですね間違えて台無しっていうまあ基本的にこれメールアドレスを言うときは基本南家っていう集会になってるんであれなんですけど、まあね、お便りの方お待ちしておりますって、なんか締めみたいになっちゃったんだけど、もう一つお便りが来てるんですもう一つお便りが来てて、まあ、メールアドレスもまただから言うことになるんですけど、まあ、お名前がですね、ライトさんからいただきまして、ライトさんなんですけど、振り仮名のところにひかさようこって書いてあるんで、ひかさようこさんから、多分ひかさようこ本人なんでしょうねひかさようこ本人から、来てますけども、あーさっき生徒会役員でもいまいちみたいなこと言った後に流れで来る、でもね、俺ノーセンキューのね、こうエンディングのこうパーカーのフード被ってるミオ、あれは嫌いじゃない、ストリート感嫌いじゃないです あの、こう、あの、落書き感みたいなの、あれ、あのなんかさ、こう、カラースプレーでさ、なんか書くみたいな、あれでしょ、あれ、あれ、学びストレートをインスパイアしてるでしょ。あの、あれはその、まあ、こう言ったらよくないですけど、あの、春日のライブシーンを、あの、学びストレートがインスパったやつを、それに共演的にうまくインスパってるやつでしょ。で、その、まあ、それ置いといて、まあ、ライトさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんにゃっほー、どうもライトですって書いてあるんで、まあ、あの、割とあの、放送上ではないんですけど、割と知ってる方なのであれなんですけど、前回かな、ちらっと、ラーメン二郎の話みたいなのがちょっと出ちゃいまして、まあ、それのくだりでちょっと、お便りが来たんですけど、行天屋で二郎をインスパイアした、二郎系ラーメンをよく食べるんですけど、味は75点なのに、食べたくてしょうがなくなる時があります。多分、マーシーや、清水変太郎を、ま、少し伏せ字みたいにして、いや、マーシーや清水健太郎をおかしくした的な何かが入ってますね、あれ。っていうね、まあ、ラーメン二郎に関する、お便りが来たんですけど、このね、行天屋の義老系ラーメンっていうのは、どういうものか、まあ、ていうか、まあ、全然わかんないっていうか、まあ、当然、まあ、もともと、そんなにラーメンに興味がないので、ただのラーメンには興味ありませんっつって、この中に油増し、もやし多めが好きな、やつがいたら私のところに来なさいでおなじみのですね。まあ、ね、義老系ラーメン、義老ラーメンっていうのがどういうものなのかっていうのをね、こう見て、ホームページで、まあ一応探せるようにしておいたんですけど、しておこうと思うんですけどね、この行天屋っていうラーメン屋さんがですね、まあ地域性はね、まあバレちゃうからあまり言わない方がいいのかもしれないけど、小田急、小田原線沿線にあります。で、しかも、町田より先にあります。新宿の方から見て。だからですね、まあ、なんていうんですか、それローカルでしか多分伝わらないと思うんですよね、多分。町田店って書いてあってもね、町田店、難波店、長野店、といえば、ゲーマーズなるところですけど、ね、デジコの部屋で、初代デジコの方が、店名を言ってったやつっぽく今言いましたけど、名古屋店、岡山店、博多店、の、ね、ウェルカムに乗って言ってたやつですよ。で、その、で言う、それが、町田店、厚木店、海老名店、伊勢原店ですから、もう、全然、その地域ですけど、で、そこのね、二郎系ラーメンっていうのは、まぁ、ちょっと二郎っぽい、その、スープで、もやしとか、いっぱいこう入ってみたいな感じなんですけど、で、なんで、まぁ、この町田、伊勢原、そっち系にいる方はですね、ぜひ、食えばっていうことだし、まぁ、多分、割と、その地域の認知度は高い、お店なんだろうなと思うんですけど、その、このね、お菓子、ね、マーシーが思わず、危ないものに手を出してしまうような何かっていうのは、まあ、あれだと思うんですけど、その、なんですよね、調味料がね、すごい、まあ、二郎もだし、多分この義老ラーメンもそうだと思うんですけど、こうその75点の味を出す人工的でいて、それでいて、それが分かっているのに食べたくなってしまうっていう、多分そういう感覚のラーメンなんだろうなというふうに、思いますね。まあ、ただ僕は二郎系のラーメンがあまり好きではないし、ラーメンもそんなに好きじゃないっていうまあ弱点があることはまあね、これも内緒ですよね。秘密ですね。まあ、それでね、もう一個ね、 りっちゃんに関するりっちゃんに関するお便りっていうかね、この、ライトさんのお便りの中にこうあるんですけど、軽音を知るとミオがまず好きになり、何度も見ていくとユイが好きになる。もっと見ていくとユイに飽きて麦に浮気し、最後はリツに行く。リツはそんなキャラだと思っています。ここで一句。軽音のウィーウィーシーウィー舐めたいな歌丸です、っていう締めになってんだけど一度でいいから見てみたい。ウィーちゃんのウィーウィーシーところみたいなことなんでしょうね、多分ね。お姉ちゃんで今言いたいだけだったね、今ね。ウィーちゃんもいいよね、でもね。僕の中でその軽音認識っていうのは、まあ、これで言うその、ミオが好きになり、何度も見ていくと、ユイが好きになり、の下りは僕にはなかったですからね。ユイに飽きて麦に浮気して、もう麦に浮気してというか、麦に本気になったところから、本気になったら、麦ちゃんですから。ね、こう、麦ちゃんから、が軽音の時で、軽音びっくりマーク、びっくりマークの時は、僕、リッチャー行きましたからね。まあ、リッチャーはそんなキャラだと思ってます。でも、多分ね、言わんとしてることはすごいわかるんですよ。結局ね、みんな可愛いんだよ。で、みんな可愛いから、まあ、最初はすごい可愛い人控えんだけど、だんだんあれかな、どんどん可愛いものに慣れてきて、逆に、そんなに可愛いと感じない方がいいんじゃねえかっていう気持ちになってくるみたいな、多分ことなんだと思うんですよね。だんだん味が薄い方に行くみたいな。じゃあなんかまね、りっちゃんが薄味じゃ、なんじゃねえかみたいな感じだけど、でも美味だから、美味しいから、ね、りっちゃんをみんなも好きになってアラモードだから、もうこれ、みんなも作ってアラモードだから、もうこれ、もう、これあれだから、これ、軽音の話ならまだギリね、その、リスナー層的にも、なんですかね、全然、説明なしで言っていいギリのラインだと思うんですけど、ね、まいんちゃんの話は、本当に、説明なしで言っていいのかってなんですよ。ただ、この番組で、もっと言えば、キモいポッドキャストもいて、まいんちゃんの話題が出ない回っていうのはほとんどないと思いますんで、何かしらの形で言ってますからね。なんで、まあ、そのあたりは、まあ、ご承知おきいただきたいと思うんですけど、まあ、それを置いといてですね、だから、結局みんな好きになってって、最後に好きになるのが、りっちゃんなんだろうなっていうことなんでしょうね。まあ、多分ね、普通はそうなんだろうなっていうのも、僕も本当、なるほどなと思ったし、思ったんですけど、ただね、僕くらいの、なんかすごい上級感、さっきのね、それこそ、野球選手の話につながるんですけど、もう、野球選手の、野球のプレイの段階で、なんていうんですかね、こう、好きとかが決められないんですよね。もう決めらんないから、もう一周回って、あんまり、キュンキュンしない方向に好きになってしまう。で、好きになってしまうと、でも、気づくと、りっちゃんと、もう、王瀬を重ねてしまっているっていう。まあ、王瀬って言うとエロい感じになっちゃうけど、デートだよね。重ねてしまってるっていう、そういう多分ことなんだと思うんですよね。その、一周なのか半周なのかわかんないけど。でも、あと、軽音のういういしいうい舐めたいなに関しては、あまり同意しかねるけど、ね、まあ、僕はウィーちゃんには、まあ、エロ100の話になっちゃうけど、ウィーちゃんにはお姉ちゃんのことを思って一人で、ウィーウィーシーところをいじっていてほしいっていう願望が、これこそ本当に妄想だから、本当妄想の中の、まあ、あれですよね、ウィーちゃんのその、ある意味その、病気とも言えるその、 お姉ちゃんが大好きなところ、そのゆいが大好きなところみたいなのを曲解していくとそういうことになるって。もっと曲解するとナイスボートな感じになるっていう、そういうラインの話であって。決してね、僕は慶応やそれはウィーチャーが嫌いとか、そういう感じではないというか、こういうとなんか嫌いみたいになるよね。全然そんなことない。好きなんです。好きなんですけど、まあ、すごく好きな人にはちょっとついていけないみたいな思いがあるのも、正直なところですけどね。そういうことで。だから映画化であまり高まらなかったっていう。ことなんですけど、まあそういう感じでですね、ぜひまあ、僕はね、ウィーちゃんのウィウィしいところよりはですね、のどかちゃんのね、ウィウィしいところをね、でそしてのどかちゃんが私をもっと楽しませてください。宮永さんって、ん宮永さんみたいな。そういう感じのね、感じのことがしたいですね。したいですね、じゃね。したいですね、じゃね。生徒会室とかいいよね。いや、もう、生徒会室で見るのが、卒業アルバムじゃなくて、なくてみたいな、どうしよう、私生徒会長なのにこんな本持ち込んでいいのかしらみたいな、そういうところか。でもどうしても最近授業中にみたいな、授業中にこうムズムズするのが止められなくてみたいなやつみたいなのは、軽音のパロディ AV にあるのかね。てかのどかちゃんいるのかね、わからないですけど。あと、慶應の、そのパロディ AV の、ミオの、役の、人はおかずです。おかずです。で、これはもうちゃんと言っておきます。そのスピンオフした、そのミオちゃんこと、そのつぼみだけが出てる、ビデオは、すごいいける。むしろミオちゃんよりミオちゃんだと思ってます。そういう。台無し。これあれだな。ほんと純粋に軽音が好きな人、離れたよね、今ね。ほんと申し訳ない。申し訳ないけど、でも、それも含めて軽音の魅力ね。まあ、ね。すごいいいです。いい作品ですけどねっていう、まあ、魔法の言葉を言って、締めたいというふうに、思います。そういうことで、お便りの方は、常に、まあ、一応お待ちしてますんで、まあ、放送に対するリアクションでもですし、そしてまた、まあ、ちょっとね、最近ちょうどまあ、今さっきチラッと知った話ですから、ですけど、ベイスターズの新しい親会社は京アニがいいんじゃないかとか、まあ、これにはもう落ちてるじゃねえかって言われるんですけど、ほんといよいよね、ネーミングライツして、ほんとに、いよいよ西宮北口ベイスターズにした方がいいんじゃねえかっていう、そういう、ね、くらいの、ね、新しい親会社募集の声とかですね、に、お便りがある方はですね、先ほど言いましたメールフォームやツイッター、あるいは、メールアドレス、natane24@livedoor.com、natane24mike@live.com から、mina-mike は抜いてください。ということでですね。そちらのアドレスまで、そして、まあ、いろんなもろもろお待ちしております。そういうわけで、ちょっとラジオらしくなったところで、このあたりで、今回は締めたいというふうに、思います。それでは、皆様、気もすみなさい。もしくは、気もすみなさえちゃん。